僕スタイル、
私スタイル。
あいおいラジオがお送りします。僕スタイル、私スタイルの時間です。本日 MC を務めます、私花子です。本日は7月18日火曜日、愛用市総合福祉会館3階ボランティアセンターよりお届けしております。では今日ご参加の皆さんを紹介します。
はい、ダンキチンです。よろしくお願いします。
はい、サッキーです。よろしくお願いします。
ユンユンです。よろしくお願いします。
はい、ボスです。よろしくお願いします。
はい、今日は、この5名でお届けいたします。どうか最後までごゆっくりお聞きください。この番組はマイノリティの声なき声をお届けすることで心のバリアフリー化を目指し、多様性を認め合う社会を作ろうという愛用市発のマイノリティラジオです。ではまず最初のコーナー、みんなでワイワイガヤガヤ話し合うところに行きたいと思います。ワイガヤなんですけれども、今日はですね、実は先日飛行機落ちましてね、それがまた普段着チームさんのお家の近くというので、
びっくりしましたよ本当に。本当にね、毎日撮るんですよ、ゴルフ場の入り口の前、
はいはい、
でまあその日だから落ちたのが夕方なんで、まあ次の日、うん、次の日ですよね、うんうん、次の日、まあ、もう撮るんですけど、うん、車が
かっつすごかった。
あの辺もうね、止まってるんですよもう。
あ、田舎やもんね。
もうないですよ。もう昨日その落ちた日の朝はもうそんなの全くなかった。
った
あ、もう踊れちゃった。
あのヘリコプターが 6機飛んでたっていう話を聞いてて、へーってね。
だもうヘリコプターの上空からその落ちてる映像とかあるでしょ、うんうん、そういう意味と、まあ、うちなんかそのゴルフ場で、まあ、1年ぐらいね、ちょっと仕事もらって働いてたもんですから、うんうん、ああ一番のあそこかって分かるぐらいには行ったもんって、まあそれが、ね、もう怖いというかね、本当にもう本当にちょっとずれてれば、うん、その
民家のところに行ってた、
民家でやったりとかその、ね、山の中腹とかになって、ね、本当にちょっと這い上がるのもちょっと難しいとか、うん、吸収するのもとかそういうこともあるし、それこそ、ね、1番で本当にクラブハウスから近いところだったり、うん、2番とか3番だとちょっと距離が出るんで、うん、本当にどっちに行けばクラブハウスに出るのかっていう。不幸中の幸いやったのかなっていう。まあ近かったってことは逆に言うと、ね、もしかしたらクラブハウスに当たってたかもしれないっていう。
ああ、そうね、それもあるもんね、うん、まあ、あのその冒険家のかイギリス人の方ということで、まあ、墜落というよりは不時着っていう感じなので、まあ、でも真っ二つに割れてましたよね、機体はね。でも幸いなことにお怪我で済んだということで、命に別状はないという、はい、話題で、で飛行機つながりで飛行機の話題に参りたいと思いますね。はい、普段着チームさんではお願いします。はい、
まあね、6月に、某 LCC、ね、うん、まあ、その格安航空会社で利用した車椅子の、はい、男性が、搭乗を断られるという、うん、まあね、そういう奄美空港、うん、まあ、奄美空港は鹿児島かな、
そうです、
ね、鹿児島県の奄美空港ではその腹っぽを使わないといけないので、その階段を登れ歩いて登れる人でないと、まあ、まあ乗せられないということで、まあその乗車というか搭乗できないということになってたんだけれども、まあその全然連絡をせずに行ったがために、まあの乗るときにもね、乗れませんってなったんだけども、乗りますって無理やり乗ったんじゃないかっていうのが、まあネットのニュースに、新聞に掲載されて、まあね、それが話題になったわけです
。そうね、ワイドショーでもボンボンやってましたよね、うん、
まあこれ、まあ当然ね、まあ何がね、まあ問題だったのかっていうと、うん、まあ当然そのある程度はその車椅子の方にも利用できる環境になってなかったっていうのも驚きなんですが、うんうん、そのまあね、事前に連絡をせず、うん、まあね、乗ろうとしたっていうのも、まあ、問題があるんじゃないかっていうのも、まあ、一理あるということもありまして、
はいはい、
結構ネット上なんかでも、はい、まあ、もちろんそのワイドショーの物議を醸してですね、うん、席を二分する話題になったんじゃないかなと思うわけですけれども、うんうん、まあこの件に関してはまあ難しいところがございます。もちろん航空会社で働いている方のブログなんかも見てみますと、やっぱりそのね、 やっぱりそのある程度はその仕方ないところがある、
うん、
っていうふうにも書かれているし、
うん、
で逆に言うとこの障害者の方目線からいくと、まあ、またそういう別に違う視点があるというのもあるんですね。結構、まあ、この結構ちょっとしたちっちゃいなんかネットニュースで終わりそうなところだったんだけども、結果的に
いやいやもう全国ニュースでやって
ましたなってしまって
、
で、まあ、結果的にはその某航空その航空会社は、うん、まあ、謝罪をいたしまして、
うん、
ね、ストレッチャーを取り付けて、まあ上ね、まあ、乗れないという状況が解消されたということになるわけですけれども、
うんうんうん、うん、なかなかこれは、ね、難しい問題で、実際格安航空会社っていうのはあのチケットすごく安く乗れるっていうので、うん、いろんな経費を削って削って削って削ってお客様に還元してるっていうところが、あのそういう設備面も結局削っちゃってる、うん、で、その車椅子の自力で歩けない方を断ってるっていうのも、まあ、危険だからって、担いで上がるのも危険だからっていうことで何も乗せ拒否してるってわけではないんですよね、うん、そこら辺のところも分かりながらでもなっていうところもあって、
でもないよね、でもな、
うん、でもなっていうところですよね、やっぱり、
ね、
うん、理屈は分かるけど、うん、
LCC でしょ、
うん、
あの来月の28日に、
うん、
奄美大島、LCC で検索すると12,800円でした、
うん、
片道ね、
うん、
他の
とこ、あの一般の飛行機がしね、はいはい、
40,000、
あやっぱそんだけ違うんだ、はい、
で障害者割引があります、
うん、
でそこの大きなところのところで行くと2万5,000円ぐらいになるのかな、うん、だからそれでもやっぱり倍ぐらい
違う、うん、
そうなると
安い方で行こうかって思うわ ね、 普通はね、
そう思うよね、
うん
うん、そうなんです、だから ね、 それをね、
うん、
普通のとこ、それなら普通のちゃんと設備のあるとこ行けという話はやっぱちょっとちゃうんやろな、うん、我々と同じ、うん、
健常者目線よね、やっぱりね、
そう
そこはね、
そうなんですね、
うん、だからそれ理想を言うと、あのいつでもどこでも誰でも同じ条件で飛行機に乗れる、
はい、理想やね、
理想やね、理想やね、うん、それは、
うん、そうです、
うん、でも現実的には、うん、なかなかそうはなってないわけだから、
う
ん、
そうですね、
うん、そこのところを、うん、まあまあ、あのこの物議を醸したこの問題で、うん、まあ、風穴を開けて、
はい、
まあ、この空港会社は結局ストレッチャーを取り付けたっていうこと、
うん、
だから、まあ、結果オーライっちゃ結果オーライだよね、
はい、まあね、この件に関して、まあ、当然ね、いろいろな方がこのブログ、うん、ネットでもねコメントをされてて、うん、まあ、今回ちょっと手元にはですね、その航空会社を、まあ、されてた方とですね、うん、障害者の方のですねコメントをですね、
うん、
ちょっとですね 2つ意見たまたま用意されていた、ちょっとね、まあ、見てるんですが、障害者の目線の方から行かせていただきます、まあ、障害者は乙武洋隆さん、ね、皆さんご存知ですかね、
うん、知ってますね、みんな知ってます ね、
あの人です、
はい、
いろいろあった方です、
はい、
のコメントがですねちょっと良かったと思います、はい、あ、なるほどというところなんでですね、2016年4月に、障害者差別解消法が施行されて1年以上が経過した、まあ、障害者差別解消法というのがあるということ自体もしかしたら、ね、知らない人が多いんじゃないかなって思うんですけれども、まあ、これはまあ障害者、ね、まあ、読んで字のごとくですけどね、障害者がまあそういうサービスなどを利用するときにその差別、ね、されることをまあなくしましょうという、まあ、いわばそういう、合理的配慮を求める、
はい、
法律の
合理的配慮ね、はい、
まあ、もちろんこの中で乙武さんのコメントの中でも合理的配慮というのは、ね、難しいっていうふうに考えてます、
うん、
例えば、まあ、まあ、乙武さんの車ですね、あれ電動ですから、うん、相当重いですよ、
はいはい、
それがまあ大きいし高いですね、
うん、
それがまあ、まあ、小さすぎ、飛行機の際で小さすぎて車椅子、その車椅子入らないので新しい飛行機の機体を買ってくれっていうのはさすがに
それは、ね、
それは合理的配慮とは言えないだろうけれども、
はい、
乗り降りする時のストレッチャーは合理的配慮に ことを言えるだろうと、
はい、
だからその合理的配慮さえもしてなかったことは問題だろうというふうに書かれている、うんうんまあ、もちろんね、
うん、なるほど
LCC であったりとかその航空会社としては航空会社内のまあ安全配慮ですね、まあ、それはまあ航空会社の方のブログにも書かれていますが、まあ、その車椅子の方は、まあ、当然ね、まあ、不時着したりとかそういうところも、逃げるところのために、まあ、その車椅子の方はできればここら辺にしましょうみたいなそういうのが決まっているためにそのなかなか難しいので、まあ、
10人も20人も来られても困る実際安全面を重視するとねせざるを得ないしね、
うんまあ、そういうことあるんだけど、まあ、乗り降りするだけであれば、まあ、ストレッチャーがあれば、まあ
うん
まあ、その、ね、飛行機に、ねまあ、その時に今まあ何人いたかしませんけれども、ね、そんなのもう20人30人乗れないぐらいには来てないと、
はい
まあ、乗るぐらいはできたはず、
うん、
だからそれすら、まあ、ないことで、まあ、もしかしたら利用サービスが利用できなかったとなれば当然その障害者差別解消法の人、うんうんまあ、違反していると言われても仕方ないのかな、
うんうん、
というふうに、まあ、こうコメントを取ります
なるほどね、
うん
うん
まあ、今回、まあ、そのこのブログこの当人のフェイスブックかなんかかな、うん、にまあその模様とかも割と載せてあったりなんかするんですけどね、まあそれを見るとやっぱりその事前に連絡しないっていうのはまあ分かる、うん、でも、それも乙武さんのまあコメントによると、毎日新聞か、
うん、
毎日新聞の取材でバニラエアにまあ車椅子で歩けないんですけども、うん、登場できますかって事前に、
うん
伝えていって。いた場合、それはノーだ、
はいはい、
乗れませんというふうに、まあうん、取材で言っているので、
うん、
それはもうでも本来普通にちゃんと事前に連絡して乗れます乗ってくださいっていうふうになっているのに、うん、そんなことをしてやってるんだったらそれはクレーマーだけれども、
うん、
本来すみません車椅子なんですけど乗れますかっていうといやそう車椅子で歩けないんだったらすみません使えませんっていうのに、うん、乗れないのはおかしいって言って、まあ、抗議したんであれば、うんまあ、それはクレームと言うのかみたいなそういうコメントでまあ締めて
ます、ね。まあ難しいとこやね。そこらもね、とってもね。さっきどうなんか思うとこあります？
そうやね。やっぱりそのそこで乗れないことありきっていうのがそもそもの間違いだったんじゃないかなと思いますね。うんうん、そこはさっきのあの普段着チームさんが言われたように。その障害者ないだ
っけ差別解消法
差別解消法っていうところからしたら、まあ、ただその他の空港では多分乗れてないと思うんですよ、うん、そのログがあったからね、うん、だからその奄美空港だけが多分そういうタープこう一回降りてからこうずっと登る空港
なん
です、
ねうん、だからそこにストレッチャーを取り付けてなかった、
まあ、それが出ててなかったっていうのはお金の問題だけでは済まされないなとは思いますよ ね、
うん、
ただその空港側のそういうなんか格安チケットの問題っていうんであればなんか私たちね空港安いからってその、うん、まあ利用するんだけど陰ではそういう問題も安かさが上にそういう問題も組んでるなっていうことはちょっと考えとかなあかんな、うん、安ければいいっていうもんじゃないなっては思いましたね
企業として、
うん
どういう企業であるべきかというのをちゃんとしてなかったやろとは思いますよ、うん、
企業理念がね、
うんそう例えば障害者であろうが、うん、高齢者であろうが、うん、もし車椅子で登る人、うん、運河行く人がそれは断りますというんじゃそれは
ね
ダメでしょう
公共交通機関としてダメでしょ
う、はいだからどういうふうな工夫をしてやるかというのはやっぱり考えておかなければいけないというのがやっぱり LCC であろうが公共交通機関だと思いますよ、
うん
うん、我々 その身近にあるような小さな会社の、企業とは違うわけですから、
うん、
それなりの責任はあると思いますよ、
うん、
企業の社会的責任
ね、
はい
うんうん、それは確かにで、まあ、今回それで取り付けられたっていうのはすごい喜ばしいことだと思う。
そうです、うん、いろんなことはありますが、
ねうんね、ただ思うのはまあ、ここは事前に連絡したらダメだって言われるから、まあ、この方はまあレッツゴーだった強引にゴーで行ったんでしょうけど、
はい、
まあ、 あのこの辺 の, あのバス電車ね、はい、どこにしても、ええ、やっぱり事前に一言言っておくか言っておかないかっていうので、
はい、
随分違うっていうのはあの私たちの仲間のたぬきさん
なんかも、それとかずっと言われて、川さんとかね、
川さんね、あの、はい、プロのね、
プロです、プロですね、旅行会社です、
旅行会社にお勤めなので、
ええ、
ね、あの川さんや、そのたぬきさんからね、はい、コメントいただいたんですけども、はい、川さんは、まあ、その企業の側から言うと、例えばバスが バスが路線バスが来ました、車椅子の方が乗りたいとそこにおられますと、
はい、
実際ワンマンバスで一人運転手さん一人では、ステップノンステップじゃないこうステップのバスとってもじゃないけど一人では抱え上がれることできません、
できないですよね、
うん、はい、で器具も持ってなかったら当然上がりませんと、
上がりませんね、
うん、で どうにもできませんと、
はい、そうですそうです
言われてますよね、
あのそうそうそう、
せいぜいできて、はい、お客様に手伝いをお願いする、
はい、
お客様高齢者ばかりだったらどう実際乗れませんって話ですよね。
そう
ですよね、
うんうん、そうなんですよ、
うん、でも事前に一言、はい、このバス停から乗りますと言ってくだされば、
はい、
手の空いたものが必ず乗り込みますと、
はいはい、なんかね、うん、お昼休みのものであるとかとかそういうリアルな話をしてはりましたね、
うんうん、
そうなんです。田中さんも
タヌキさんもね、一言言っておけば、
はい、
あのバス会社も鉄道会社もタクシーも、
はい、
非常に変身説ですと、
そうですね、
うん、というお話を聞いてね、
そうです、うん、だからあの決してね、乗せないわけではなく、
うん、でまた乗せたくないわけではなく、
乗せたくないわけでは全くない
なく、
はい、そういうところが分かった上で、
うん、
事前にね連絡すべきことはちゃんと連絡して、うん、すると気持ちよく、お互いに気持ちよく
ね、
はい、
うんうん、
なりますよ ね,
ね。ユンユンどう、ここまでの話聞いて、うん、ユンユンの感想、
うん、やっぱりその事前に、
うん、
車椅子ということを伝えていくことが大事って思いました。
本当にね、うん、本当にそのみんな気持ちよく使いたいし、みんな気持ちよく乗りたいし、だから、まあ、あの障害者差別解消法っていう法律も実際こっち側にはあって、
あるんですよ ね, あるね、
それを実現、だからきっと世の中は差別がいっぱいあって、あのその障害を持っている方には非常に生きにくい社会なんだけども、だからそれをちょっとでも生きやすい社会にしようっていうんで法律ができてるわけなんですよね。
そうです
ね、みんな平等で生きやすい社会だったらいらないわけだから、
だから 前に言うか、その、何言うんでしょうね、あの法律ができてからこそ、うんうん、それに合わそうと社会も努力しているわけで、今現在ね、
ね、
はい、うん、だからその今はとてもやないけども、うん、それ通りになってないよというのはたくさんあるんですけども、
ね、
でも双方方向に向かうと、うん、企業もそうですし、
うん、
我々の国民もそうです、
うん、
そういう方向に向かうんだというふうな理念をお互いに共有するということはすごく大切で、
うん、
それ間違ってるぞと、
それを指摘ばっかりしてたって前には進まないから、
う
ん、
そうですよね、
うん、お互いにやっぱそうやって見つけ合って、うん、で補い合うっていうことが大事じゃないかな、はい、
優しい意見になりました。
優しい社会になるといいね。
そうやね。
ね、はい、ということで普段着チームさん、はい、よろしいでしょうか。
飛行機が不時着からこんな話になってた。
そうです、
ね。誰が思ったでしょうか。
導入が
飛行機の導入は手話の話だって聞いてない、ね、
今から
急にですね、もう最後の、ね、音声チェックで言ったばっかりにこんなことになって
しまう。でも運転手さんね、うん、飛行機の運転手さん。助かってよかったね。
よかったね本当に、
飛行機の運転手さん、
運転手パイロット、
はい、
はい、ということで、ここで今月のワイガヤいかがでしたでしょうか、はい、で先ほど出たあの手話の話なんですけれども、宣言します、私、うん、手話を勉強することにしました。
ほう、
すごい、
ほ、ユンユンの後輩になります。
ほう
教えてね、ユンユン、
はい、
はい、個人指導もしっかり約束をしましたので、
はいはい、
あの市がやります、
はい、
あのここの福祉会館で8月の22日から始まる、はい、半年間の講座に申し込むことにしました。まだ申し込んでおりません。
今日申し込む、
はい、今日申し込む、
すごいな。
でちょっと努力をして、
すごいね、
頑張って。いや私に
ちょっとでも単語が分かれば、うん、あのもうちょっとなんか世界が広がる。
何回以上か
出席しないとダメなんだけど、ね、忘れたけど、
そうやね、
うん、
できる人
ってか、できるだけ、できるだけ頑張って出席して、
ね、うん、そうですね、
はい、
はい、そのうちこの番組は手話でできるように、はい、
どうやって
誰も聞こえへん
無言のまま
そうそうそう、それは困るねそうなるとやっぱりテレビになりますね
そうですね、はい、まあ、そのうちちょっとご紹介できるようになればいいなと思っておりますので、
いい
ですね、はいはい、あんま期待しないでお待ちいただきたいと思いますはい、ということで、お送りしてまいりました、僕スタイル私スタイル、そろそろ時間ですよの、合図のエンディングテーマが流れてまいりました。見た目も考え方も違ういろんな人がいて、お互いを認め合うことが大切だと思います。マイノリティの立場で今一度周りを見てみませんか。小さな子どもにも高齢者にも優しい社会が見えるかもしれません。それでは皆様、次回の僕スタイル私スタイルでお会いいたしましょう。さようなら。